アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしております。はい、皆さんこんにちは。車の音がややというかかなり入ってきていると思います。本日6月の26日木曜日の配信なんですけども、本日も先週と漏れなくですね、実行アークのスタジオにちょっと来訪者が訪れているため、私は外といってもですね、このスタジオ実行アークがある建物の中の通路の部分に来て録音しています。目の前には海、いやほんまですよ、ここ実行って言ってね、大阪港っていう駅なんでね、駅の近くなんで海と、そして目の前には中央線という電車が走ってまして、その横には道路があって車が走っているという状況でございます。やや通路にいるので、恥ずかしいということもありまして、一人でブツブツ喋ってるのが小さい声で何事もないかのように喋っております。はい、ということでですね、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、木曜日、浅田渡です。今週木曜日はですね、いつも通り、関西在住の若手、もう若手っていう括りもちょっとおかしいですね、結構今回ベテランの方にも参加していただいてるんでね、関西在住のアーティスト、による、オーディオ作品のコーナー、そして、同じく関西在住の、アーティストによるアートボイスコラム、そして、関西週末イベント情報と、木曜日毎週目白押しなわけなんですけども、まず、今回はですね、オーディオ作品のコーナーから、行ってみたいと思います。今回オーディオ作品を、今回というか今月ですね、6月、担当してくださったのは、大阪を中心に、バンド活動やらずぶったくり、そして、最近フールという名前の、映画も、ね、完成されて、ナンバーベアーズというところで完成し、上映会などを行っていましたけどもね、音楽、映画、漫画と、いろんなメディアで、独自の活動を続けていらっしゃる、北岡秀樹さん、という、アーティストの方にですね、ラジオドラマ、的なものを作っていただきました。ラジオドラマ的って感じですね、なんて言ったらいいんでしょうか。でもなんか構成は非常にシンプルで、最初に語りがあって、そして曲が始まるという、シンプルな構成を4回貫いていただきました。今回4回目、勝手に名前をつけるならばズバリあれですね、お金と雨ですね。もうそのまんまなんですけども、お金と雨、聞いていただきたいと思います。それでは北岡秀樹さんの、6月最後の作品になります。どうぞ。
ですね、私あの北岡秀樹と言います。夫婦で言うたら男の方です、旦那です。
北岡さきと申します。夫婦で言うと女です。
まあ雨降って今ですね、夜なんですけど、
はい、今ちょっとあの知人らしいんで、
そう、帰り道なんですね。
帰り道で、
あの出たらあのね、ハンバーガーショップ
ハンバーガーショップ、
日本のハンバーガーショップ、
あの W っていうとこでね、あの
ね、M やろ、うん、
W どこでこう、あの小腹族の旦那があのお腹が空くと体操うるさいって言うて、
人肉は食いたい言うてね、
腹減った腹減った言うて、
アメリカ人食いたいからね、
食
べたんだね、
ああ、
M に
W に言っちゃ
うんです、うんで買ったで、
ダブチーズ、チーズカット、ポテト、ポテト、チキン。
ちょっと待ってください。まあ夫婦なんでね、これから別に全然大丈夫なんですよ。ほんでね、
ほんでね、あの帰り道カストさせて帰ってましたらね、あのなんかもう視野にこうもうすぐ1万円札が落ちてるっていうのをこう発見してしまいまして、もうあの何のこうためらいもなく普通にこうサッと拾って持って帰っていて、今まあ雨なんで乾かしてるところなんですけれども、
ね、なかなか乾かないけど、うん、何で乾かそうかって、
うん、
ライターで乾かしたりとか、
そう
なんか僕らのソウルで乾かそうとか言うてるんですけど、だけどまあまあ、この1万円をどうするかってことなんです
よ。そうやね。1万円な。
まあ、1万円やからさ、やっぱり100円、200円じゃないからさ、うん、この、まあ、取りって言ったらね、うん、警察に届けるというのが、まあ、去年ね、あれ、うん、雨の中とね、うん、乾かしたでしょ、こう。
うん。まあ、届ける気はないから、私、気をつけてね。
まあね、まあ、それはもちろんそうなんやけども、うん、あの、ね、今乾かして、だんだん乾かしてる姿見たら、こう、いかにも見てくるやんか。なんか、ええ匂いにして、って感じするやん、あれ。で、あれ見てたら、なんか、なんか、食べれるんちゃうかもやねん、思ってくるけどな。
使わんと、こう。
使わんと。いや、もしかしたら1万円の、うん、あの、するメーカーより、うまいかもしれへん、うん、あれが、今の。
ああ、それ、明日、足、こう、10本ぐらいに切って、ひろひろさしとったらいいんじゃ
ない。食べるの、うん、で、これ、実はまあ1万円を拾ってるので、うん、これ何使うのかというのがあって、うん、でまあ、今日知人がね、知人のあれでしたから、うんうん、向かいね、戻ってから、この乾かした筒みたいな一枚持って、うん、なんていうか、お参りするというか、うん、目をつむるというかね、うん、するのもありやし、
うん、
まあ実際に食べるのもありやし、
うん、
まあ、この人、お金1万円やから、やっぱり、うん、お金ですからね、使えるでしょ。
いや、私は普通に思うんだ。文庫本入れる棚を、パッて思いついただけなんですけども、
だね、これのギャラは
ですね。ああ、そうなんですよね。
なんと、
なんと、
さっきにくれたかなと
関係あらへん。ああ、山手川さんを、
さっきにもうのが、僕らが歩く前に、ちょっと雨降る前にちょっと1万円置いて、
よって、
うん、置いてどっか行ったんちゃうかな
と、うん、ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたい、ありがたい、ありがたい。どうしたらいいの、ね、1万円
だけ2万円やるわけよ。
あ、ありがたい。
これと、あれやから2万円でしょ、
うん。うん。まあ、ダービーハット買ったから、それも、もう、スノーボットがね。
あ、そうだ。あとね、プールって映画を作ったんで、そのプールの費用でもまだね、あれさっき言ってくと、足が出るんですよ。スルメイカだけにね。ほんで、こう。
うまいか。
いや、まあ、うまくないんやけど。そう考えてくるとですね、金っては何なのかって考えてたら、まあ、大したことじゃないんだよ、これ。
すぐ消えるからね。
そうそうそう。自分、うちの犬食べたやろ。
食べてないっすよ。猫っすよ。
自分、うちの嫁さんとやったやろ。
いいじゃないですか。三人で一緒にやったんですから。
あんた、この子の方が良かったよ。
自分、俺のビールに硫化水素を入れたやろ。
そうなんです。でね、俺のビールにはうんこ入ってるんすよ。
ほんまや、クリームソーダみたいや。湯もじなんだよね。
雨湯もじあるかな。
いやいや、
うん、
人間にとっては、
うん、
普通の雨やけど、
うん、
でもだって人間の感性ってせこいからよ、
うん、
ちょっと何かあったら、うん、ちょっと嬉しいとか、人に好かれたらちょっと嬉しいとか、
うん、
もうその程度もんやからさ、うん、に対して才能も何もないくせに偉そうだったらずっといるじゃないか。
はい。
だからそういうことじゃなくて、ほんまに、はい、雨っていうの、ほんまに実感するっていうことはですね、
うん、
多分、今、1万円拾うよりは雨を感じた方が、リアルにほんまに感じた方が僕はいいと思います。
う
ん、
そうですか。
切れない雨。 数えきれない雨。
はい、次聞いていただきました、やらずぶったくり北岡秀樹さんのオーディオ作品、6月担当ありがとうございました。いよいよですね、また7月も別の方に担当していただくわけなんですけども、楽しみに待っていてください。はい、それでは次のコーナー行きましょうか。次のコーナーは、毎度、おなじみになってまいりました、5月6月7月と、3ヶ月続けて、担当していただいている、普通芸術家山本あくびさんによる、アートレビューコラム見届けのコーナーです。それでは行ってまいりましょう。どうぞ。
商店街とか駅前とかにやたら安い粉物の鉄板焼き屋さんがあるでしょう。100円くらいのキャベツとかエイトやつとか300円くらいのお好み焼きとか売ってるあれ、この前小腹が空いてたんでそこでお好み焼き屋を買ったんです。鉄板の上に作り置きしてるやつをいかにも安っぽい円形の皿に入れてソースをたっぷり塗って二言。マヨネーズかけますか？あ、はい。青のりかけますか？あ、はい。で、出来上がったやつに同じく円形の蓋をしてお待たせしましたとお金と交換。直後僕は嫌な予感がしてその場で蓋を開けてみました。そこで繰り広げられていた戦慄すべき光景とは。蓋を開けてみると作り置きのお好み焼きへ塗られたソースに重ねられたマヨネーズの上に振りかけられたはずの青のりがない。それもそのはず、青のりは一かけらも残らず蓋の方へと付着したソースやマヨネーズに吸い寄せられておりました。これはある意味感動しました。一体どれくらいの青のりがお好み焼きに振りかけられたのか僕には見当もつきませんが、一かけらくらい残ってもいいはず。たった一粒の緑色も残さず死に絶えた地球を宇宙から眺めているよう。これじゃあ地球は青のりかったで有名な宇宙飛行士ガガーリンの卵って曰くガガーン。確かにどれだけ青のりがあろうともソースとマヨネーズの粘液を逃れられるはずがありません。統計学は論理学に勝てないとわけのわからぬ思いでありました。話は戻って粉物屋さん、僕は店員にお好み焼きを突き出して、すいませんちょっと見てください。あ、なんすか？あなたがさっき振りかけますかと言った青のりが、ああ、全部蓋の方についちゃってお好み焼きに一かけらもかかっていない。ああ、これじゃあ一体何のために振りかけられたのか僕にはさっぱりわからない。ああ、店員は僕が何言ってるかすら理解できていない。元より安い店、味も愛想も安全も何にも期待しちゃいないが、ならせめて青のり振るかと俺に振るな。哀れな青のり、乗ることできずさらばまた青のり。こんにちは、こんばんは、おはようございます、山本と申します。ということで、という接続詞を使いすぎなんですが、ということで見届けでございます。見届け対象はアートに限らず飲食店にも及びまして、冒頭の次第でございます。作品そのものもそうですが、それと関連して受付周りとか見て、うちの客ばかりでダラダラしてっと、こんなんで金取るんじゃねえ、普通の客商売はもっと真剣にやってるぞと思うことしきりですが、でも時々普通の商売でもトンチンカンなことをしてるので、時々飲食店なんかで格のごとき問答することしばし。まあそれはそれとして、先週もいろいろ見届けましたが、今週は2つほど取り上げたいと思います。1つ目、新大阪ダンスサーカス。諸般の事情により本拠地を新大阪に移したダンスボックスの公演です。計4日、各回5組、合わせて20組のダンサーが出演されました。僕が見たのは6月21日の回ですが、あんまり良くなかったです。コンテンポラリーダンスという言葉から想像されるステロタイプなイメージ、それそのまんまで驚くところは何もない。まあかっこいい音楽に合わせて、なんかそれらしいっぽい踊りに時々意味ありげな小道具を使ったり、でもそれだけ。これが初めて見るダンスなら感動したかもしれませんが、それじゃあダメです。それだけじゃあダメです。唯一、山田智美さんのダンス、 一般に思い浮かべるものと違い、かがめた体がひたすら震える、震えるというか脈打ってるみたい。これ面白かったけど、でもそれすらもコンテンポラリーダンスという語から受ける想像の範疇ではあります。あと僕が見た会話ですが、ダンサーが女性ばかりというのも何か気になります。これなぜなんでしょう。体の線があらわな女性のダンスを見ていると、ああこれなんだろう、少しマイナー系な一山いくらのアイドルグループ見てるのとこれ全く同じかも、どうしようどうしよう、まあ同じでいいのかな、どうなのかなと思いました。やってる方も見てる方もそんなつもりはないんだけど、第三の目から見ればいかがでしょうかと、ダンスで感動できない分余計なことばかり考えてました。あと男性が一人だけあるダンサーの生演奏で参加してるんですが、最後のカーテンコールの時全員並んで、なぜかこの男性がど真ん中だったので異常にバランスが悪く笑えました。さっきのアイドルならプロデューサー登場かって勢いで、実際は登場する一人の相方なのにタッパもあるし、もうちょっと端に行ってはね、いかがでしょうか。話は飛びますが、僕が稽古場に使ってる公民館で年に1回利用団体の発表会みたいなのがあったんですけど、これがめちゃくちゃ面白い。空手サークルの発表会なんか、ちびこが所狭しと舞台に並んで、不規則にそれぞれ、やーやーとかやーとかたどたどしくやってる。舞台の端っこにいるちびっこが、ひたむきに、やーやーやーやーやってるんだけど、だんだん帯がほどけて、道着がずり落ちてくる。ちびっこ、それに気づかず、年長の姉さんがその子を袖に連れて行って、道着を修復。再び戻って、やーやーやってるけど、またずり落ちる。これの繰り返し。これが空手の発表会でなく前衛的なダンス、身体の純粋な佇まいとして捉えてみれば、こっちの方がはるかに非日常的で面白い。書く通り僕はコンテンポラリーダンスを見る回路は持ってないのでですが、でもごく稀に面白いのと出会うので、これからも見ていきたいと思います。続きましては2つ目、演劇、ワンダリングパーティー、これが劇団名ですね。今回初めて見させていただきました。レオナール F ・エス・カイ、聖火小劇場にて。さて、これがチラシ見てとても期待してたのに、チラシだけで行こうと思う劇はまれなのに、しかも僕が見たのは仮チラシで、それでも絵の面白さ、文の面白さが十分に伝わる劇だったのに、残念ながらあまり面白くなかったです。例によって詳しい内容は飛ばしますが、とりあえずチラシの文章を引用しましょう。まず入院中らしき作者のエッセイみたいなのがブツブツと前半にありまして、それにしても隣の病人の顔が面白い。白髪のおかっぱにロイドメガネ、チャップリンのような口毛と耳にはピアス、妙な見かけのこの男、名をレオナール F という帝国芸術院会員画家。ということで、少し前大規模な回顧展もあって話題にもなりました。画家の藤田嗣治をモチーフにした芝居です。いや、藤田嗣治らしき人というべきか、物語は実際に作者が入院しているところから始まります。いわばこれもメタシアターの構造をとっている。作者は入院中で、劇団員が見舞いに来るあたりから始まります。一緒に見に行っていた友人はセンスが悪いと評していましたが、僕はそれ以前脚本が問題と思います。知ったかぶりで申せば劇の構造でも、それが問題というか、この劇が到達し得るものはあくまで傑作であり、もう少し頑張ればよくなるとかじゃなく、別に頑張らなくてもすでに傑作がそこに見えているのに、意図的にかどうなのか、そこまでやっていない。これなぜなんでしょう。チラシから伺える目線はとても面白いはずなんですが。ところでこの劇に関して、演劇コラムニストの中西治さんがブログで、桃歌309という劇団の私のエンジンという作品と、主題が重なると書かれていますが、僕はそれ存じません。結構古い芝居みたいですが、僕が知っている範囲では、有名どころでは野田マップのライトアイっていう劇に共通点が多いと思います。もう随分前の野田マップの公演ですが、これも作家の野田秀樹自身が劇中に投げ込まれてて、そこで入院して何か実在の人物らしきものを現視する。ライトアイの場合は実在の報道写真家一ノ瀬泰造の姉だったかが、医者として確か登場してきて、次回公演を書く作家自身と関わっていく。ほとんど同じ図式。戦争が重要なモチーフとなるのも一緒。あ、これもどこまでが本当なのかどうかわからないところが面白いわけです。だがこのレオナール F からはそれが感じられない。簡単に言えば、この主人公たる作家は入院することで戦後らしき世界へ迷い込んだのか、いや戦後ではなく、あくまで現代がかつての戦後みたいになっているのか、いやそもそも迷い込んだのではなくてもともとそういう世界なのか、そこら辺がしっくりこない。だから主人公が鬱陶しく思える。何かについて驚いているのか知っているのか微妙な態度、これがどういう劇かという基本がちょっと微妙にわからない。例えば物語の中盤で、劇団員が特攻に検挙されて主人公は驚くんですが、これもまたどの程度の驚きなのか、そんなバカなというけれどどの程度バカなのか、つかみどころがない。ライトアイと同じ構図でありますが、きっと参考にはしてなくて、僕が思うに作者のアコーさんはライトアイもご存じない。もし知ってたらもっとかっこよくなったでしょう。 センス以前と言いましたが、センスが悪いからなんかそこが見えすぎてしまうのか。例えば見舞いに来た女の人が防空頭巾をして去っていく。わかりやすいけどこういうのがちょっとなんかねと思います。途中でなぜか役者の動きと声を出す人がそれぞれ分かれる、アテレコみたいな演出があるんですが、これも意味が分かりません。これは多分劇中劇ってことを示しているためにこんなことしてるんでしょうけれども、それなら役者が台本を手に持って読みながら演じるってだけで表現できるんじゃないでしょうか。なぜアテレコまでしてるかがよくわからない。しかもこのアテレコが悪乗りしすぎてやたらヘントコリンな声をひたすら張り上げる。そこにセンスの底が見えて、取り急ぎは笑えるとしてもそれだけ。しかも僕は笑いません。もっと劇的構造は単純でいいと思うんです。井上久さんがどっかで作劇の勘どころとして、いかに前半でこの芝居のルールを観客に浸透させて後半でそれを打ち壊すかみたいなことをどっかで書いていたと記憶しますが、これができていない。一応作者のルールはあるらしいが、それが伝わらないし打ち壊されもしない。僕がバカで理解できなかったかもしれませんが、いや僕だってメタシアターばっか書いてるし、初っ端からそれらしい展開だったから、そこは注意深く見てたんですけどね。あと前半にあったくだらない話のやり取りで SF がどうの、ガンダムがどうの、アニメがどうのという話題になって、後半にそこそこそれはリンクするんだけれども、これも物足りない。多分作者の阿豪さんは村上隆張りの見識を持ってて、戦後の SF アニメと藤田の戦争画と、そして自分たちの演劇をこうゾクゾクするような展開で結びつけていくかと思いきやダメ。ところがセンスの悪さでもって悪趣味なギャグへと落とし込む。宇宙戦艦ヤマトのオープニングを替え歌で歌ったりもする。余談ですけど、センスの悪い劇団が宇宙戦艦ヤマトのオープニングを歌うのを、僕は見たのこれで3回目くらいで、なんかそういう決まりでもあるんでしょうか。単に面白くない劇を見たなら、あークソ面白くねえなーで済みますが、これはなんというかものすごくもったいなくてもったいないお化けが出てきそうな、そんな微妙な気持ちになりました。もうアークオーディオ、センスがないって言ったらまさにこのアークオーディオとか毎回言ってるのはもう死ぬほどセンスないというか、もうだんだんやってて恥ずかしくなってきたというか、もう最初から恥ずかしいんですけれども、ここからは原稿なしでございます。今週の総じて思ったことなんですけれども、もう本当に思うんですが、傑作だけやりましょうと本当に思います。レオナール F はこれはもう完全佳作では、まあ、これは間違いないと思うんですけれども、だから面白くなかったって連呼しますけど、それはすごい面白くはあったんですが、これは傑作じゃないなというふうに、まあ、思うわけなんです。佳作ではあるけれども、もうとにかくもう傑作だけやったらいいと思うんですよね。なんでみんな佳作やるんだろうとすごく思います。まあこの前のパンタロンでの、浅田さんのパフォーマンスも、まあ仮にあれを佳作だとしても、でも傑作やったらいいのになと思うんですよね。多分今供給方というか、例えば僕個人ではその大阪という風な場所を限定したところで、その全ての劇を見る回ることはできないですよね。だから別にもう量的にはもう有り余ってるわけですから、ならせめてみんな傑作ばっかりやった方がいいのにと思うんです。そしたらもっとね、フラッと入った、まあ、いわば一見さんでも何もかも見て面白いってことになると思うんですよね。みんなすげえ余裕かましてんだよな、俺なんでなんだろうなと思う次第でございますが、このアークオーディオの見届けも、まあね、ということでございます。では世の中が傑作にあふれることを祈りつつ、そんな感じで、引き続きアークオーディオでお楽しみください。こーアークオーディオ、
アークオーディオ、
はい、関西週末イベント情報のコーナーに行きたいと思います。今回、お届けします情報は2点。1つは展覧会の情報というよりは展覧会の出展者募集情報ですね。こちらをお届けしたいと思います。もう1つは、こっち大阪です。でもう1つも大阪なんですけども、1つ展覧会の情報をお伝えします。1つ目、カラホリマチアートという、街中で、アートを、こう展開する、企画があるんですけども、そのまんまですね。今のは非常にボキャブラリーが薄かったなと思います。申し訳ないです。カラホリ、昔ながらの街並みが残されているカラホリ界隈の長屋や石畳の路地など、街のさまざまなスペースに作品を展示するイベントで、毎年2日間の開催で多数、過去約1万人の来場者があり、年々大きなイベントへと成長していっているということで、谷町6丁目 二金堀商店街という商店街がありますけども、ちょうどその辺りでですね、まさに長屋石畳の町ですけども、この辺りは、まあちょうど、戦災を、免れた町として、昔ながらの、風情漂う町並みが揃っていて、そこの中にアートをひっそりとこう潜ませていく、そういう活動が、いよいよ本格的に、ね認知もされてきているということで、今年もカラホリ町アートなんと第8回目ということで、長いねよう頑張ってはりますよね。ここ、まあ、これがね、本番は10月の、おお、トラック2台通りましたね、でか、これが10月の25日の土曜日と26日の日曜日の2日間開催なんですけども、これの出展者を募集しておりますと、いうことでございまして、これ締め切りが7月10日なんですね。ということで今回、紹介させていただきました。まず簡単にアート表現部門、一般ということですね、ジャンルは立体、平面インスタレーションなど、ね、いろいろあります。アート表現部門、これジュニアということで、子供ですね、高校生18歳以下、同じく平面立体インスタレーションなどと。そしてアートマーケット部門、これは美術工芸作品写真などを売るという、形になりますね。ともにエントリー料が5000円かかるんですけど、ジュニア部門のみ出品料なしということでございます。今回第8回目のテーマは時間ということで、かなり、大まかなテーマが決められてですね、本当にキャリアやジャンルなども問いませんので、カラホリで新たな表現を発見するために、これから、頑張っていこうと思っている若手の、ね、作家さんなどにも、非常にいい機会になるんじゃないでしょうか。7月10日締め切りで、こちら、チックアーク、アークオーディオのサイトからもリンクを貼っておきますので、そちらの応募フォームから、ご応募してください。ちなみに、アート表現部門、一般ジュニアの方は6月28日、明日やないかって話ですね。これ、29日の日曜日のいずれかの1日に、説明会があるということで、こちらに出てほしいということなので、ちょっと直前なんですけども、とりあえず、一度問い合わせていただけたらと思います。カラホリ町アート実行委員会の、電話番号は、携帯ですね、これ080-3792-8610 080-3792-8610になっております。ということでございます。はい、スタッフ募集なども行っているということで、今年もカラホリ町アート、出展者募集してますので、ぜひご応募ください。はい、じゃあそれでは次参りましょう。次はですね、大阪市の北区天満橋、にありますアートコートギャラリーという、ギャラリーでのアートコートフロンティア2008-6という企画です。これはですね、関西の新進作家が共演するアニュアル企画、アートコートフロンティアの第6回、これ毎年ね、アートコートフロンティアということでアニュアル企画ということなので、毎年ですねやってるそうです。本展は今後の活躍がますます楽しみな関西出身あるいは在住の気鋭の作家12名が一堂に集い作品を発表するグループ展です。出展作家の推薦は美術界第一線で活躍中のアーティスト、キュレーター、アートクリティックジャーナリスト、なんちゅう職業やねんって思いましたけども、アートクリティックっていう言葉があるんですね。アートライター、そしてコレクター、美術愛好家の約4領域より計12名に依頼し、各一作家を推挙していただきましたということで、これなんかなかなかこう生徒として非常にある意味すごい美術してるなと思ったんですけど、これはまあいい意味でも悪い意味でも、そこを貫いてはるんやなというふうな印象を受けました。これ要はね、推薦者がいて、その人たちの名前同時にその人が推薦者出品作家っていうのがチラシに一緒に載ってるんですよね。なかなかこれはなんかこう美術業界のなんかね、一つのこう制度というかをこう裏に感じさせるような展覧会ですけども、なかなかこのどちらかというと、まあ当たり前なんですけど、推薦者の方が有名やったりするわけですよね。これ名前を見てると、ああこの人ねみたいな人がいたりするというような形になってます。一体どういう展覧会になるんでしょうね、これ。今回は2003年度出展作家の長光平さんが推薦者としても参加して、ますます関西の現在を示す魅力あふれる展覧会になることは間違いありません。まあ確かに力のある若手作家さんがね、揃ってる、展覧会になってるんじゃないかと思います。若手作家の登竜門以上の位置づけを担う企画として、どうぞご期待くださいということで、アートコートフロンティア2008-6、ぜひこれ、ちょうど時期的には7月4日の金曜日から7月19日の、 さっき7って言ったの今7って言いましたけど、統一します。7月4日の金曜日とから7月19日の土曜日まで、回路時間が11時から晩の7時まで、土日は5時までということで、会期中無休でやってますので、ぜひ行っていただけたらと思います。このアートコートフロンティア2008、ボリューム6の、問い合わせアートコートギャラリー、あーもう滑舌悪くなってきてるな、アートコートギャラリー電話番号06-6354-5444 06-6354-5444 となっております。ぜひぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。いや今休憩一瞬してるんですけど、これも録音されているということで、あんまり気が抜けないですね。最後までちょっと頑張っていきたいと思います。アークオーディオ、今週もお届けしてまいりましたけども、7月ですね、また新たな、オーディオ作品のコーナーが、を担当していただく方がお呼びしてます。7月担当していただくのはイラストレーターとして、そして、ミュージシャンとして、かなりこう今回のやらずぶったくり北岡秀樹さんもそうですけども、かなり活動範囲の広い方ですね。大阪では結構、名の知れた方だと思います。チャンキー松本さん、をお招きして、オーディオ作品作っていただいております。今回はちょっとコンセプトはね、7月になるまで楽しみにしていてほしいんですけど、ぜひ、アークオーディオのサイトと連動して聞いていただけたらと思います。あの視覚、見るってこと、ね、と、オーディオというこの音声聴覚がリンクするような音声作品を作っていただいております。ぜひ楽しみに、待っていてください。次回はチャンキー松本さん、7月担当はチャンキー松本さんでございます。引き続き山本あくびさんの、アートレビューコラム見届けも7月でいっぱいやっていただきますので、そちらもお楽しみにしてください。はい、ということで、アークオーディオ6月の26日の木曜日、の配信でございました。また7月もお会いしましょう。